行き、そのメンバーがクリスチャンの方とお会いするから下山お前を来いということで、私もご一緒させていただきました。ご一緒させていただいて、お会いした時にいただいたお名刺があります。これを拝見して私は目が飛び出ましたというのはこう書いてあるからです。京都大学大学院社会健康医学専攻健康情報学教授特任、京都大学病院呼吸器内科禁煙外来担当医、禁煙マラソン主催、日本禁煙学科会、日本禁煙科学会理事長、日本着物学会会長、めぐみクリニック未成年者禁煙支援センター医学博士高橋優子すっごい方が来てしまったと、私たちのような本当に小さな集会にこのような方をお迎えするなんて、ちょっと手が震えてしまうと思いました。そして12月に集会にも本当に来てくださいまして、でその時いろいろお話を聞いたところ、禁煙のお医者さんとしては日本でかなり有名な方だということも分かり、もっとドキドキしました。でその習慣の中で話の流れによって自然に高橋さんがお明かしをしてくださったんです。そのお明かしを聞いて仰天しました。これ今言ったこのお名刺の肩書きが薄れていくぐらいすごい人だったんですこの方は神様がぴったり横についている方だったのです。このお証し本当に驚きです。皆さん聞く耳をお与えいただいて、ぜひ一言一句忘れないようにお聞きください。
ありがとうございます。下山さん本当にありがとうございます。目が飛び出るほど、私は本当にバルセロナに行かせていただいて、そこに非常に温かい聖書の読む集まりがあることを知らせていただき、それこそ本当に、ごめんなさいね。私の方こそ本当に驚きました。そして今このように輪に加えていただいて、ここに導いていただいていることを本当に感謝いたします。私の肩書きは今紹介くださいましたけれども、すべてイエス様が置いてくださったものです。自分から取りに行ったものは一つもない、不思議だなと思っておりましたが、イエス様が私が気がつかない間に置いてくださっていました。そしてその理由はただ一つ、肩書きに弱い日本人に福音を伝えなさい、もうそのためだけに置いてくださった、全くノンクリスチャン向けに置いてくださったことを今も感謝しています。だって本当にこのような場でお話しさせていただけることをとっても楽しみにしてきました。そして祈ってきました。私は本当に幼いものです。その幼いものにこのような場をくださったこの場の皆様に本当に感謝します。そしてイエス様が共にいてくださり語らせてくださるように祈ってくださった多くの方にも感謝いたします。そしてさらに、ごめんなさいね、動く？
先生もうちょっと大きい声で。
はい、わかりました。動かないです。あ、わかりました。はい、これで聞こえますでしょうか。ありがとうございます。ここですね。はい、わかりました。こちらですね。はい、ここにお連れくださった下山様にも、それから実はイギリスに主に導かれて初めて来ましたときに本当に上乾く思いでした。その上乾く思いを導いてくださいました小川先生にも感謝しています。そしてこの場をくださった実行委員の皆さんにももちろん本当に感謝しています。で、ごめんなさいね。はい。今日は御言葉を2つ持たせていただきました。非常に有名な御言葉です。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きる。 感謝します。そしてこの御言葉も非常に有名なものです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。実はこの二つの御言葉は、私が主に導かれて早い段階、最初の一年間に主が私に与えてくださり、励ましてくださった御言葉でした。主はこの御言葉の通り、4年前に私に新しい命を与えて蘇らせてくださいました。私のようなものにすらこれほどの恵みをくださった主を称えます。それから4年、主は常に私の中にあり、そしていつも愛に満ちた眼差しで、2つの眼で私をしっかりと見つめ続けて、育て続けてくださいました。そして日々新たにしてくださり、砕かれて悔い改める、その後に立ち直っては兄弟たちを支えるようにと励まし続けてくださいました。主は変化させ成長させてくださいます。今朝の川上先生のメッセージにもありましたように、聖霊に満たされて育てられる経験をくださるのです。今日はそのことを私の拙い経験から証しをさせていただき、そして共に主を褒めたたえるその時間とさせていただけたらと思います。さて、私自身のことはもう下山さんがほとんどおっしゃってくださいましたが、奈良県の生まれです。そして3歳から奈良市に住み、そして学生時代からなんと46年間、年齢が分かってしまいますけれども京都に通い続けてきました。まあ日本で初めての禁煙外来、そして今ある私の肩書きはまさに主が用いなさいと置いてくださったものばかりです。そしていろいろなテレビにも出していただきました。そして不思議なことに、先ほど言っていただいたように変わった肩書きである日本着物学会の会長も置いてくださいました。着物の世界の人たちにはほとんどクリスチャンはおられません。伝えなさいと置いてくださったんですね。ちなみにこの写真は私が診察をしているところです。着物用の白衣を着て診察をさせていただいている写真です。そして導いていただいているのは京都インターナショナルチャーチというところ。実はそこのホームページの真ん中に顔を載せていただいてますが、バイブルスタディをさせていただく、そこに地図があります。今赤ポチがあるのが、これが京都大学の医学部 G と3階、私の研究室です。そしてここが御所があり、同志社大学があり、私が導いていただいている京都インターナショナルチャーチはここにある、まさに大学のすぐそばにある開拓教会です。さて、禁煙の話というと一言だけお伝えしましょう。日本ではこの7月に健康増進法の改定されたものが成立しました。つまり受動喫煙の防止、どんどんと厳しくなります。そんなことを言ってもやめられないよ、今喫煙率は 17% ですが、やめられないよという方には、病気なのですから治療しましょう。治療の成功率は 80% です。そしてさらに驚くことに、禁煙しようと思わなくても薬が効けば禁煙は始まります。このことをどうぞ自分の周りでやめてくださらない方にお伝えいただけたらと思って一言お伝えしました。ただアディクションですから、また吸いたくなります。祈りが必要、これは全ての治療に必要ですが、禁煙においても特に必要だということもお伝えさせていただきたいと思います。クリスチャンの禁煙には薬はいりません。祈りだけで禁煙していかれる方を大勢見せていただきました。 さて本題に入ります。私の家庭背景はどんなだったか。普通の日本人でした。父は京都大学で哲学科で西田哲学を修めた人間です。そして大学の教官としてそれを教えていました。西田哲学とは仏教哲学で、全ては無であるという哲学ですね。そして1200年続くお寺の檀家総代という家に生まれています。まあそのようなわけで、私の周りにはクリスチャンは一人もいない、そのような中で育ちました。そしてさらに悪いことに、大学の教官として大学で宗教活動を取り締まる役割をいただいていました。本当はカルトを取り締まるんですね。でも信仰に縁のない人間にはカルトかカルトでないかは区別がつきません。ですから大学の校内で例えば新しい命だとか、あるいは生まれ変わるとか、そんなことを言った人がいたら直ちに通報してくださいと。今日本の大学はミッション系の大学も含めてこういう形です。それをする役割の一人でした。つまりまさに罪のど真ん中、全く救われる余地のない私を60歳にして主は突然に救ってくださいました。それは2014年の2月3日月曜日の朝の8時半のことでした。私は大学の自分の研究室に向かって大学の中庭を歩いていました。その時に突如神様が言葉をくださったんです。あなたを作り60年間育ててきたのは私である。私はあなたを医者にし今の立場を与えた。私はあなたを計画に用いる。だから私に従いなさい。短い言葉でした。耳で聞いたのではありません。体の中で何かが爆発するような感じがして、そして言葉が体の中に突然に入ってきました。同じ経験をされた方は多いと思います。また主はそれぞれの人に最も適した形で導いてくださいます。私は頑固な人間でした。ですからこのような導き方が最適と思われたのかもしれません。この瞬間に主は私のすべてを変えてくださいました。私は自分が生まれたばかりの赤ちゃんだと感じました。何も知らない、何もできない。ただ一つ分かっていることは、赤ちゃんがお母さんにしがみついていくように、私はこれからこの神様にしがみついていくんだ。この神様が私をこれから先ずっと育ててくださるんだ。まさによみがえりの命を与えていただいた瞬間でした。そしてその瞬間に主は私に、神様は生きて働いてくださってる、このことを知らせてくださいました。それまで私は研究者と呼ばれる仕事をずっとしてきました。証明できないものは信用しない、ずっとそんなことを言い続けてきた人間です。神様なんているのかな、いないのかな、そんなのわからないよ、そう思っていました。でもこの瞬間に神様がおられるということは動かせない事実だと、私が今このように地球の上に生きているのと同じように、これは事実なんだと、そのように教えてくださいました。私はその場に立ち尽くして涙を流していました。本当に全身を今まで経験したことのない安らぎ、平安が、そして喜びが包まれました。その平安の中で主が見せてくださったのは、まっすぐな道、階段のようにも見える、はしごのようにも見える、まっすぐな白い道でした。そしてそれがまっすぐに天まで続いている。あなたはこの道をこれから歩くのです。その道を主は私にその時に はっきりと見せてくださいました。この道は皆様一人一人の前に用意されているはずです。でもその道を主は幼い私にはっきりと見せてくださったことを感謝しています。でもこのように言いますと、私はそれまで全くクリスチャンは周りにいませんでした。福音っていうのも聞いたことがない人間でした。その人間がどうしてこれが主だと分かったのか。実は主はちゃんと準備をしてくださったんですね。その準備は前日に始まりました。そしてまさか行かないと思っていたそのかわいい教会に観光気分で入りました。帰るときに入ったときはなんと礼拝の真っ最中、予期せぬ礼拝の真っ最中でした。しまったと思いましたが出られません。最後まで座っていましたら、出ようと思うと牧師先生が新約聖書を渡してくださいました。即座に断りました。読みません。でも悲しそうな顔をされたので、それを受け取って帰りました。まさか読まないと思っていたその新約聖書、なんと主は寝る前に開かせてくださったんですね。そして開いたところがステファノの殉教のページでした。打ちのめされました。私は何も知らない、何も知らない、こんな世界がこの聖書の中に広がっているんだ。そして翌朝あの言葉をくださり、これがあの聖書の神様なのだと、その準備を前の日から丹念にしてくださったことを感謝します。でももう一つとっても大事な準備がなされていたんですね。多くの方が日本の救いのために祈ってくださっていました。私はその時には全くそのことを知りませんでした。でもこの会もそうです。そして日本に来られた牧師先生方、世界中の方々がこの日本の救いのために祈ってくださっていた。私が救われるはるか前から祈りを積んでくださっていました。その祈りの一つの姿が私の救いであったと感謝しています。さて4年半、教会に行くことが大好きになりました。聖書の御言葉を読むこと、そして祈ることが何よりの喜びとなりました。でもだからといってクリスチャン人生ハッピーなことばかりのはずもありません。主は幼い私には幼いなりに試練を与えてくださり、育ててくださいました。導いていただいて2ヶ月後、思いもしない冤罪、わかりますか、やってもいないことをあなたはやった、もうこれは確定的なことである、誰に相談したらいいかもわからない、全く孤立無援の中で、主はその時に祈ることを、主に頼ることを教えてくださいました。ありがとうございます。そして祈りの中で主は私の冤罪を晴らしてくださり、私と同じように冤罪を受けそうになっていた多くの人を救ってくださり、そして同時に冤罪を作り出さなければいけないと思い込んでいたその人も救ってくださるという、主に頼り切るということを教えてくださいました。そして3年後には、実は2年目はイギリスに滞在して聖書の学びをさせていただきましたが、3年後帰るとほぼ同時に父が1週間の病で亡くなりました。でも亡くなる8時間前に、主はあの仏教のガリガリの仏教徒だった、大学でその仏教哲学を教えていた父に福音を語らせてくださり、主は涙とともにイエス様を受け入れてくれました。そして8時間後イエス様に抱かれてイエス様の身元に行く、それをまなざまだと見せてくださったことも感謝いたします。さてそういった中で2年後に 英国で主が見せてくださったことも一つお明かしさせてください。私はその時にサバティカルをいただいて7ヶ月間イギリスのロンドンに滞在しました。その中で下山さんのところにも行かせていただいたわけですが、私はその間たった一回しか病気をしませんでした。でもその病気は痛みを伴い、発熱を伴い、薬を飲んでも 2,3 時間しか効かない、そういう病気に突如としてかかってしまったんです。その時に教会の方が来てくださって、祈りましょう、私はあなたが癒されるように祈りましょう、私は医者です。実はそれまでは癒しというものは2000年前には聖書の中にあっても、今この世にあるものとは夢思いませんでした。ですから癒しの祈りをしましょうと言われた時、私は旗迷惑に思いました。でもせっかくですから祈ってもらおうと祈っていただきました。そして実に私に起こったことは、聖霊様が本当に全身から満ち溢れて、指の先から聖霊様が溢れ出るぐらいに聖霊様に満たされました。魂を癒してくださいました。そしてその癒しの中で痛みも病気も一挙に癒してくださったんですね。私はそれまで病気は薬が治す、さすがに医者が治すとは思っていませんでしたが、薬が治すものだと思っていました。もちろん薬はイエス様がくださったものです。でも癒しなんかないと思い込んでいた私に、主はまざまざと怒るんですよ、今の現在に、ということをこのように見せてくださいました。癒してくださるのは生きて働いてくださる聖霊様、主です。以後私は診察室で患者様と患者さんと一緒に祈る医者に変えられました。私たちは勇気を失いませんという聖句を持たせていただきました。今主はすべての日本人に福音を伝えなさいと私たちに言ってくださっています。どうぞ勇気を持ってください。主は必ず私たちを助け、そして計画を行ってくださる、その主と共にいることを感謝したいと思います。全能の主を褒めたたえます。お聞きくださってありがとうございました。感謝いたします。